おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
加藤義和くん、我、日本海の橋とならんという著作を書きました青年のことを取り上げております。北京大学で学び始めた加藤くんでありますが、2005年4月、強烈な事件に遭遇します。それが北京の反日デモ。
はい。
そしてこの青年は勇猛果敢にも反日デモの見物に行っております。うん、その反日デモの渦の中におりまして、ちょっと異様なものを感じたという。小日ですね。これ馬頭語ですね。
はい、
小日というプラカードをこう、バーッと持っている若者がいて、まあ日本系のその商店とか、まあお店、商社が襲われるっていうのを目撃するんですけども、彼らが記念写真を撮っているという、その撮ってるキャメラがほとんど日本製であるっていう。で、日本、製品は買うなというプラカードもあるんですが、
はい、
そのプラカードを持ってるところを友達が写真撮ってるんですが、それも日本製品で撮ってたという、どうも矛盾があるぞと。その時に加藤くんはもう問題の本質で気づくんですね。反日デモじゃないと。で、この子は、その日本人の珍しい留学生になってたんでしょうね。すぐにね、北京のテレビ局に指名されてるんですよ。反日でも起こってるけど、お前の意見を聞かせると、日本人留学生として。
はい、
この加藤くんのすごいところは、その、指名を受けてるんです。そして、全く逃げずこびずに、堂々と自分の自説を言うわけです、
はい、
外交問題は必ず一方に全ての非があるとは言えないのではないか、双方それぞれの考え方には絶対にズレがあるはずです、そのズレを理解しないで騒ぐだけでは本当の意味での深い考え方はできない、もし日本の政治家に中国を侮辱するような発言、行動等々があれば、私は日本人として彼のことを恥ずかしく思う。それを自分の常識としています。というようなことを言うんですが、この凛としたものの言い方がテレビで報道されると、一躍有名人になっちゃう。うん、加藤くんは、
はい。
注文が増えるわけですよ。今度はどう思うとかっていうんで、それで、その、どんどんどんどん答えてるうちに、まあ、中国で最も有名な日本人ということで、で、彼は、まあ、中国というものを学びつつも、中国について発言する。その発言の正確さが、中国の活字メディアに受けるんですね。
はい、
で、たちまち学生でありながら、200本のコラムを月刊で書いてたという。
200本って、書けるんですかね。
う
ん、
それで、まあ、100本前後の講演も頼まれたという。
はい、
また、まあ、現在でありますけども、匿名で事業もやってるみたいですね。
はあ。
で、彼のブログそのものは、胡錦涛も読んでいるという。中国人自らが彼をして、加藤現象と呼ぶそうです。で、これもね、ただ単に彼の運の良さじゃないんだな。やっぱり、自分の意見をきちんと言うという。で、彼自身も言ってたけど、ダメなんだって、閣下したり、したら、
はい、
やっぱりそういうところが彼のクールさ、クレバーさというのがこう伝わってきます。2010年の時は例の尖閣諸島の問題がありましたんで、
はい、
彼電車の中で胸ぐらつかまれて囲まれてるんですね。それから加藤がいるっつうんで反日デモのデモ隊に囲まれたりしてるんですよ。でも彼はやっぱりいくら囲まれてもずっと討論してた。
強いですね、
うん、逃げちゃいけないんだというね。
うん、
でこの加藤くんの、まあ、本を読んだしご本人にもお会いしたんですけども、やっぱりなんかこうすごく深いところで中国を理解しているみたいなんですよね、
はい、
頭のいい子だなと思って話聞いておりました。この加藤くんが繰り返し言うことなんでありますが、中国人と話していてそこは触っちゃダメだよっていうタブーが一つだけある、
はいあはい、
それがルールだっていう中国人と話す時の、
うん、
そのタブーとは1989年4月の話だけはしないようにっていう、 これは4月雇用法、民主化の指導者を失った学生たちが集団で天安門にこもりまして、騒ぎになりました。かなりの人数です。で、それに人民解放軍が、まあ、武力で弾圧し、少なからずの死者、負傷者を出したという。その数が今もって、その一桁であるか、ね、三桁であるかというのは揉めてるんですよね。ただ、6.4 って言えばもう大体向こうの人はわかるらしいですわ。
はい。
うん。6.4、天安門事件の、まあ、日にちでありますけども、6.4 事件というのは、これはもう、党中央にとりましても、大衆にとってもタブーであると。このことをすごく、嫌がるらしいんですよね。で、まあ、タブーというのは、どこの国家にもありますから。うん。だから、それは認めてあげてください。そして、6.4 というのは、やっぱり中国人にとって、触れないというのがマナーではないでしょうかっていう。私は彼の態度は、非常に大人だな、というふうに、思います。
はい。
一つ私たち日本人が中国について理解しなければならないことがあります。それはどういうことかというと、この国はかつて世界でナンバーワンの文明国であったという、その事実だけは忘れてはいけない。この話はじゃあ明日いたしましょうかね。この次また明日のマネーの上で。